明けましておめでとうございます。高原剛一郎です。今年も聖書と福音をよろしくお願いします。さて、今回は2002年最初の番組ですので、聖書の一番初めの御言葉から考えたいと思います。創世記一章一節、はじめに神が天と地を創造した。神とはいかなる方であるか。それは天という宇宙空間と、地という物質と、またはじめという時間のスタートを作られた方なのだ。って言うんですね。何にもないところから天地万物をお作りになった方。これが聖書の語る創造主なる神なのです。ところで、神が天地を創造されたとき、目撃者は誰もいませんね。人間はまだ存在していないんですからね。では、この宇宙や物質が神によって作られたものであるとどうして言うことができるんでしょうか。その根拠の一つは自然定数の存在なんです。ちょっと今日はアカデミックな話をしたいと思うんですね。実はこの宇宙には光の速度や重力定数や、あるいは電子の質量などある決まった値があるんです。で、これはなぜその値なのかということを考えると、あたかも人間や生命体を存在させるべくその値を取ったとしか考えられないほど絶妙にコントロールされた値なんですね。例えば重力定数、いわゆる G というのは 6.7×10⁻¹⁰ 乗という非常に小さい値です。でもこの小さい値が今より少しでも大きいなら、宇宙は非常に早い時期に膨張から収縮に転じ、そして、とっくの昔に消滅してしまってるって言うんですね。逆に重力定数が今よりほんのわずか小さいだけで、太陽の中心部では十分な核反応が起こらず、エネルギー放出が少なくなってしまうんです。で、これでは周りを回ってる惑星に熱が届かないで、結局星は凍りついて命が存在できなくなってしまうって言うんですね。また、この重力定数以上に決定的な影響力を持つ自然定数があるんです。物質を細かく割っていきますと、最後は原子という粒になります。この原子は原子核という中心と、その周りを回る電子で構成されているんですね。この中心の原子核は、たくさんの陽子と中性子という粒がまたくっついてできているんですが、この陽子と中性子をくっつけている力を強い核力って言うんですね。この強い核力が 2% 小さくなるだけで、原子核は陽子同士の電気的な反発力で吹き飛んでいってしまうって言うんです。そこで宇宙には水素以上に重い元素は何一つ存在しなくなってしまうって言うんですね。全宇宙は希薄な水素が霧のように漂っているだけの暗黒の空間になってしまうって言うんですね。逆に核力が今より 2% 大きいだけで、陽子同士がくっつき合って、その一方は直ちに崩壊して中性子になります。その結果、宇宙の陽子の数は今よりはるかに少なくなって、ほとんど水素のない世界が出現すると言います。同じことは電磁気力についても言えるんですね。この電磁気力というのは、陽子のプラスの電荷と電子のマイナスの電荷が互いにぴったりと打ち消し合うような大きさで釣り合っているということなんですね。もしプラスの電荷が少しでも大きいと、その反発力で原子は存在できません。すなわちあなたや私は存在しません。またマイナスの電荷が少しでも大きいと、その力の強さで全てが爆発して宇宙も存在できなくなるって言うんです。すなわち宇宙は 初めから微妙に調整されてスタートするのでない限り存在し続けることはできないって言うんですね。無神論の世界的宇宙学者、ポール・デイビスという博士はこう言ってます。この宇宙存在のバックに何か黒幕的存在がいるとしか思えない。宇宙を作り上げるためにまるで誰かが自然界の定数を微調整したかのようだ。すべてがデザインされてるんだからと言っています。また宇宙学の権威のジョージ・グリーンシュタインという博士は、すべての証拠を眺めながら何かそこに超自然的な存在者が関わってるという思いが絶えず浮かんできます。そういうつもりではなかったのに、我々は知らないうちに絶対的実在者の存在の証拠を発見してしまったのではないでしょうかと言ってるんです。例えば一台パソコンがあったとしますね。メーカーはパソコンを作るときに、ディスプレイは何ボルトにするのか、スピーカーに流れる電流は何アンペアにするか、あるいは IC 部品に関わるいろんな電圧、電流、抵抗値を定めた上でパソコンを作るんですね。それらの数値を一つでも間違えて作ってしまいますと、パソコンは動きません。大きなゴミになっちゃうんですよね。全体として完成品とするには、すべての調整ができていなければならないんです。同じように、この宇宙が見事に調和し、知的生物のいる宇宙となっているのは、神が物質界の様々な数値を最も適切な値に定められたからなんですね。あなたが存在できるように様々な自然定数を最も都合の良いように定められているからなんですね。宇宙の存在はそのまま神の存在を証明しているのではないでしょうか。さて、聖書は神のお名前をあるところで、あってあるもの、あってある方と紹介しています。私たち人間はあってないものですね。今日あっても明日いないかもしれません。今年生きていても来年いなくなってるかもわかりません。水がなければ、食べ物がなければ、空気がなければ死んでしまうものです。愛がなければ気力がない、励ましがなければくじけてしまうものなんですね。神は人間をあってないものに作られたのです。それは神というあってある方に頼って生きるものとするためなんですね。神にあってあるもの、これが人間なんだと言うんですね。この神様から離れて生きようとした途端に、人はあってないのにあってあるもののように振る舞おうとして、そうして疲れ果てていってしまうんだというんです。この神から自立し神なき人生で歩むことを、聖書は罪というんですね。ある無名の詩人がこのように歌いました。月は自分で光を放てない、だから太陽の力を借りて光っている。草花は自分で楽しく踊れない、だから風の力を借りて踊ってる。そして私は自分で清く生きられない、だから神様の清さに生かされている。偉大な力を借りて生きている。光を受けて星のようにこの世に輝いて、と歌いました。一年の初めに、どうぞこのすべての作り主である方に立ち返り、イエス・キリストによってこの誠の神のもとに立ち戻っていただきたいなって思います。神様はあなたをあなたのご両親以上の愛で愛し、あなたを待っておいでになるお方なのです。この一年があなたにとって創造主との出会いを果たす年となりますように心から祈っております。